こんにちは。英語とコーチングで前に進むあなたを応援しています。川越在住トラストコーチングスクール認定コーチの山道志保です。前回のエピソード102では、途中でうるっときちゃうというね、ヘナチョコぶりを発揮してしまいましたが、ちょっと皆さんのことを心配させてしまって、むしろ申し訳なかったなと思っております。はい、まあ、そこが本意ではなくというか、本当にでね、その後いろんな人からメッセージをいただいて、大丈夫っていうところだったんですけど、コーチ仲間、川越のねコーチ仲間からその LINE でコーチングを受けているかのようなやり取りがあったわけですよ。でその時にちなみに志保さんのこと怖いって思う人ってどんな人だと思いますかっていう質問をいただきまして、考えたんですよね。そう、私のことを怖いと思う人っていうのも、このコーチ仲間が最初に会った時私のこと怖いって思ったっていうのを言ってくれていて、ずっとね、そうなんですよ。どうですか皆さん、これ聞いてくださってる方って、私のこと怖いですか？怖いって思います？でね、この間のその自己認識力というトラスコーチングスクール代表のババコーチがやっていた勉強会の中で、自分が知りたくない、今知りたくないと思っていることは何なのかっていう問いがあったんですよ。知りたいことと、あとは、知りたくないことと、あと、そうですね、知りたくないことかな。で、改めてそれも考えてたんですよね。で、また別のコーチ仲間がインスタの発信で、どれだけ愛されているのかとか、どれだけ愛されていないのかみたいなのが、知りたくないことなのかな、なんていうちょっとキーワードとしてね発信してたのを見た時に、はっと思ったのは、私ね、誰かに嫌われてるっていうことを知りたくないんですよ。すごくないですか？だから多分、勉強会の中で代表にね、100人中2人しか山道さんのSNS の投稿とか好きじゃないよみたいな感じで言われた時に、あ、98人には嫌われてるんだみたいな、98人は自分のこと好きじゃないんだみたいな感覚がちょっとあったような気がするんですよね。なんかだからこそちょっと嫌だなというか、へこんだというかね、その時はね。でもよくよく考えると、そういう今のね、あ、そっか、私は嫌われたくないんだなっていうか、嫌われるのはしょうがないけど、誰か自分のことを好きじゃない人がいるっていうことを知りたくない、認識しておきたくないみたいな感情は結構根深くあるな、なんていうふうに思いました。はい。で、じゃあ私のことを今まで嫌いになった人いっぱいあると思いますよ。何言ってんだ志保はって思いながら聞いてる方もいるとは思うんですけど、私のこと嫌いなのに、ポッドキャスト聞いてくださってありがとうございます。そう。で、今までじゃあどういう人がこう嫌いだった、嫌いになったかみたいな、私のことをね、嫌いになってたかみたいなのを考えたときに、まず直近だと、その運営しているコミュニティを、辞めていった方。みんなじゃないですよ。みんなと、良好に、卒業という形を取ったし、全然感情が揺れるのはほとんどなかったんですけど、そういう方もいらっしゃいました。ああ、私この人に嫌われるような、関係性になってしまったんだな、みたいなところを実感した方もいらっしゃって、結構揺れましたね、心がね。で、ずっと考えてた時に、もっともっと遡ってね、中学2年まで行くわけですよ。 そうね、私中学2年の時にあのクラスのメインの女子グループに、まあ、しばらくシカトされ続けるっていう時期がありまして、中学1年の時もあったね、仲良かった友達グループの何人かにもう完全にシカトされるっていう、まあ、あの当時っていじめっていうと多分シカトが結構流行っててってね、そんなもん流行ってくれるなって感じですけど、まあ、とりあえず2年の時はクラスの女子のまあ数人以外いるじゃないですか、そのメインの女子グループに入らない、割とこう我が道を行ける子たち以外にはみんなにシカトされるっていう時期があって、でしんどくて、ある時母親に今日学校行きたくないみたいな言った時があったんですよね。今思うとさ、ね、同年代の人はもしかしたら同じような時期があったかもしれないですけど、今思うとさ、よくあんだけみんなにシカトされて学校生活つらいのに行ってたよね、学校。もう今だったらすぐ休む。でもやっぱ当時って私はそのこの間33回忌を迎えた兄のこともあって、私が6歳の時にね、3歳上の兄が、まあ、小児白血病で亡くなってるので、とにかく私の初期 OS っていうのは、こう親には心配をかけないっていう部分なんですよ。だからこそ余計に自分がクラスで女子にめっちゃシカトされてる、嫌われてるなんていうのね、親にこう知られるのが嫌だったし、そんな自分が申し訳ない時期があったななんていうのを改めてこの数日考えてました。だからこそあの時期、まあ思い出すわけですよ。そんなに今の自分にすごく影響してるとは思いたくないけど、やっぱりしんどかったし、なんかで、ある日休んだんですよね、今日休むって言って、で親にちょっと話したんだと思うんですよね、ベッドの上でね、これこれこうでみたいな。そしたら親仕事に行かなきゃいけなかったけど、帰ってきた時になんか小学校にね、母親勤めてたんだけど、その小学校で配る教育プリントみたいな中に、やっぱり同じような悩みの、こう悩み相談室みたいなプリントのコーナーがあって、そう、みんなにみんな好かれる必要はないんだよ、なんていうことが書いてあるページを切り抜いて、わざわざ私に持ってきてくれたんですよ。それをすごく覚えていて、それで救われて、でそこからもうメインの女子たちと仲良くするのはやめて、それ以外の数名の子たちとこう穏やかにね過ごすことを選んでいたんですよね。そしたらね、今度私をこう中心になってシカトしてた女の子のことを他の子がみんなでシカトすることになって、すごいですよね。一気に私も加害者、なんか被害者ぶってたのに気がついたら加害者って、なんかそういう構図になっちゃって、そりゃそうですよね。なんかそんだけ仕方されてたから、私もすぐその子とは仲良くできないし、そうそう、なんか不思議な中二って嫌ですね、ああいう時期ってね。なんかそんなことを思い出しました。なのでまあまあ話をやっとこう戻すと、自分のことをやっぱり嫌っている人がいるっていう事実を知るっていうのが私は嫌だし、それによってこう周りの大切な人、まあ、今だったら夫とかなのかもしれないですけど、まあでも根本的には親かな。なんかそれによって私の人生がこう親を心配しちゃうとか心配かけちゃうとかっていうのはやっぱ嫌だなーなんていうふうに思ってたりするのかもしれないですね。なのでそのことがあってからはやっぱりこういかに好かれる、嫌われないためにどうするのかとか、そういうのはあったかもしれないですね。だから怖いと 皆さん私のこと怖いですか？なんか怖いと思わせるっていうのも、なんだろう、私のことを嫌いになる可能性があるのであれば、そもそも最初から近寄らないでみたいな。だからこそ怖いという印象を与えに行っているとかね、まあ、いろいろ考えればいろんなことがあるような気がしますね。はい。なので疲れるためにもしかしたらヘラヘラしてるとか八方美人に見えるとか、なんかね、いつも笑顔でって言われるけど、それだって戦略的なものなのかもしれないし、そういうところが実はパパ代表にはもうお見通しなのかもしれません、なんて考えちゃって、まあ元気です。なのでご心配をおかけしてしまった皆さん申し訳ないなと思いますが、ずぶといので、ナイーブだけどね、まあ、ずぶといので、まあ、大丈夫ですということです。はい。皆さんが知りたくないことって何かありますかね。こうやって考えると、まあ人生歴史があるからね、そこそこ根深いいろんなものが出てくるんじゃないかなと思いますが、はい。コーチングっていうと、いきなりこんな話はしないですから安心してください。むしろ私がなんか自分自身をこう、皆さんをねコーチとしてサポートするにあたって、私の思考の偏りとか、世の中の見方の偏りとか、そういうのはできるだけなくて、フラットでニュートラルで、そういう状態じゃないとコーチって難しいなって思ってたりするので、まあ、その私のねコーチとしての成長の過程をつらつらとここで公開して話してるぐらいに思ってください。はい、突然ね、なんだっていう感じですけど、まあまあ引き続き頑張っていきますので、はい、見守っていただけたらなと思います。ではでは、今日も聞いてくださってありがとうございました。